小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。今日は筋疾患診療の最近の動向について、東京都立神経病院神経小児科医長石山明彦さんにお話しいただきます。
こんばんは。東京都立神経病院神経小児科の石山です。本日は小児科における筋疾患診療の最近の動向についてお話をさせていただきます。本日のお話は筋疾患についてです。筋疾患は筋原性疾患またはミオパチーとも呼ばれますが、これは骨格筋に原因があり、主に症状として筋力低下、あるいは乳幼児期からですと運動発達の遅れなどをきたす疾患です。この筋疾患には大きく分けると、筋ジストロフィー、先天性ミオパチーなどの遺伝性筋疾患と、皮膚筋炎のような炎症性疾患、重症筋無力症などの後天性筋疾患に分けられます。特に遺伝性筋疾患では、近年診断技術の進歩、治療薬の開発により、診断・治療方針がこの10年で大きく変化し、今ちょうど過渡期を迎えております。今回はこの遺伝性筋疾患に焦点を当て、診断と治療の最近の動向についてお話を進めていきたいと思います。診察の場で筋疾患を疑うと、電気生理、筋の放射線画像、抗体検査などの各種検査の後、必要に応じて筋生検といった侵襲的な小手術を行い、筋病理診断が行われてきました。生検による筋病理診断は今も行われてはいますが、特に遺伝性筋疾患では近年多くの疾患で原遺伝子が見つかってきたこと、またその検査方法が確立され、臨床の場で遺伝子検査として診療として実用化されてきたことにより、侵襲的な筋病理診断の過程は省かれることも多くなってきました。現在では受診の型筋ジストロフィー、福山型筋ジストロフィー、ポンペ病は桃源病2型と同義ですが、これらの多くの遺伝子検査が保険収載され、遺伝子検査による遺伝学的診断が行われるようになってきました。デュシェーヌ型筋ジストロフィー、ベッカー型筋ジストロフィーは以前は筋病理診断で確定診断が行われていましたが、今ではほぼ遺伝子検査で診断が確定されるようになってきた疾患の一つです。これらの疾患はDMD 遺伝子の病的バリアントにより発症する X 連鎖性疾患で、主に男児に発症します。筋組織で筋の構造を保つディストロフィンタンパクが作れなくなり、筋の壊死・再生を繰り返し、筋の繊維化を起こし筋力低下の症状をきたします。原遺伝子は同じですが、デュシェーヌ型の方が重症で、10歳前後に歩行困難となり、進行すると呼吸筋や心筋障害も加わり、生命予後に関わります。ベッカー型では、発症時期に幅はありますが、思春期以降から成人期に歩行困難を認めてきます。原因としては、DMD 遺伝子のエクソンの欠失、または重複が約7割を占めます。遺伝子の DNA は、3塩基でアミノ酸をコードしますが、欠失領域が3の倍数で割り切れる塩基数の場合、インフレーム変異と呼ばれる状態では、欠失部位がそのまま読み落ちてしまうものの、それ以降のアミノ酸のコードへの影響は限定的となります。不完全ながらもタンパクが作られるため、デュシェンヌ型よりも軽度のベッカー型として発症します。一方、欠失領域が3の倍数では割り切れない塩基数の場合、アウトオブフレーム変異と呼ばれる状態では、欠失以降のアミノ酸のコードの読み、解釈にズレが生じ、大きく変化してしまうため、タンパクの生成・機能がほぼ欠損し、重症型であるデュシェンヌ型を発症します。病態が解明されてきたことにより、これまで治療法がなかった遺伝性筋疾患の治療開発が進み、実臨床に用いられるようになってきています。デュシェンヌ型筋ジストロフィーでは、エキソンスキッピングと呼ばれる方法を用いた治療薬で、ジストロフィン遺伝子、エクソン53をあえて読み飛ばすビルトラルセンという治療薬が2020年に薬事承認を受け、治療に用いられています。 これは遺伝子検査によって診断されたエクソンの基質領域が、例えばエクソン43から52、45から52、47から52などのエクソンの基質を認めたアウトオブフレームのデュシェンヌ型の症例が対象となります。この基質に隣り合うエクソン53をあえて読み飛ばし、プラスアルファでの基質状態を作り出すことで、すなわち53番をスキップすることで、アウトオブフレームからインフレームの状態を作り出そうとするものです。これにより、正常より短いものの、不完全ながらも機能するディストロフィンタンパクを発現させ、症状の軽症化が期待されるという治療薬です。対象となるエクソンの基質領域が限定されるため、およそ 10% の患者さんが、この治療薬の適用となります。他のエクソンの基質を対象とした治療薬の臨床試験も行われていますし、さらに2025年、今年には遺伝子の欠損部位によらないアデノ随伴ウイルスという運び屋にマイクロディストロフィンと呼ばれる小型の DMD 遺伝子を搭載し、筋細胞に導入する遺伝子治療薬も現在、承認申請が進められています。他の疾患としては、ポンペ病はライソゾーム酵素のアルファグルコシダーゼという酵素をコードする GAA 遺伝子のバリアントにより酵素の欠損または活性低下が生じ発症する疾患です。細胞内でグリコーゲンが分解できないため筋細胞内にグリコーゲンがたまることで骨格筋、心筋など各種臓器に種々の症状を呈してきます。病形は大きくは乳児型と遅発型に分類され、特に乳児型では、首が座らないなどの運動発達の遅れで気づかれ、筋力、運動症状のほか、呼吸不全、心不全をきたし、重症化してきます。診断は酵素活性、筋生検、遺伝子検査などが行われますが、ここでも遺伝子診断の役割は大きくなっています。治療法としては、不足する酵素を補う酵素補充療法という治療薬が、2007年に認可を受け治療が行われており、また、筋肉内への取り込みがさらに良くなるように改良された新しい酵素補充療法の治療薬も2021年に認可され、点滴治療が行われています。さらに正確には筋疾患というよりも、末梢神経疾患に分類されますが、筋力低下の鑑別として挙げられる脊髄性筋萎縮症も治療薬が大きく発展してきた疾患です。脊髄性筋萎縮症は SMN1 遺伝子の病的バリアントで発症する疾患です。脊髄性筋萎縮症は発症年齢と運動機能発達の最高到達点により病形が分類されます。1型から3型または4型に分類されますが、最重度の1型では座位を取れない、首が座らない、寝たきりで気管切開や人工呼吸器などが必要となります。この脊髄性筋萎縮症に対しても病態に沿った治療薬として、2017年にはヌシネルセン、2021年には内服薬のリスジプラムが認可を受けました。SMN1 に類するも、機能は十分でない SMN2 のメッセンジャー RNA にスプライシング修飾をすることで、SMN1 に近い機能を持たせる治療薬です。さらには、アデノ随伴ウイルスを用い、SMN 遺伝子を直接導入する遺伝子治療も2020年に認可され、根治的な遺伝子治療として行われるようになってきています。このように遺伝性筋疾患の領域では、遺伝子や病態に沿った治療薬の開発が進み、実際に用いられていますが、一方で成長の時間とともに原疾患は進行しており、治療開始時には疾患がある程度進行している、その時期に治療が開始されているという課題が残ります。より早く診断し、より早く治療する方が、より正常化に近づけるという研究結果も出ています。そこで話題として最後の内容になりますが、治療効果を最大化するためにも、発症直後、もしくは発症前に治療を行おうとする取り組み、早期診断、早期治療に目が向けられてきています。その一つの取り組みが、新生児マススクリーニングの拡大。これまで主に、先天性代謝異常症を対象として行われてきたスクリーニング検査にプラスして、拡大新生児マススクリーニングとして、本日お話をさせていただいたポンペ病、また脊髄性筋萎縮症などが 対象疾患として申請時期に発症前に検査が行われるようになってきています。開始当初は子どもの親御さんの受益者負担でしたが、その有効性が確立される中、近年は自治体により特に脊髄性筋縮症や筋疾患以外ですと重症複合免疫不全症などの検査が公費負担で受験できる体制が整えられてきています。いずれ筋ジストロフィーなども対象疾患として組み入れられるものと思われますが、今後は他の疾患、治療薬においてもいつ治療するのか、早期診断、早期治療というキーワードがより重要になってくるものと考えられます。本日のお話は以上となります。
筋疾患診療の最近の動向について、お話は東京都立神経病院神経小児科医長石山明彦さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。